ション4スイッチ高野正弘さん、ザ・マーズナレッジ石島美希さんによるツールと制作環境2013-2014です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ツールと制作環境ですね、いつも私やってるんですけど、はい、今回は2名でということで、私高野とですね、そして、
はい、石島美希と申します。
はい、石島さんは最近マーズナレッジというですね、
はい
はい、会社を立ち上げたということで、なんと会社名にザってついてるのは
ザっていう、
なかなかですね、斬新ですよね。
そうですね、なんか映画みたいにしたいなと思いまして。あ、
そうなの、何の映画？
マーズアタックとか。
あ、なるほどね。ザは関係ないじゃん。
ザは関係ないですよ、まあ、なんか特別感が、はいはい、
これなんか衣装がなんか関係ある感じですか？
はい、そうなんです、実はうちにバイト君たちがいて、はい、これからいろんな活動をするときに、はい、早くで、
なるほどなるほど、
こんな3人組で、はい、このようにしていろんなところで授業できたらなと思って。
決めポーズみたいになるんですか？
はい、3、2、1、はい、な感じですね。なんかついてこれてないみたいな感じがします。
あの超寒い空気が、はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
マークアップデザイン業界、ウェブデザイン業界のドリカムみたいな、ね、
光栄でございます。ありがとうございます。
はい、はい、ということでですね、はい、なんですが、まあ、先ほどの益子さんと大山田さんセッションでもですね、はい、ありましたけれども、やっぱりグラフィック系なんかもですね、特に、ウェブ制作環境の周り方に来てるんじゃないかなと、
すっごい感じますね。
ですよね、はい、これってやっぱりテーブルレイアウトとか CS レイアウトに行った時よりも、はい、結構もっとダイナミックなですね、変化が今訪れてるんじゃないかなということで、
難しいですね、
はい、マルチデバイス対応ということでしたけれども、はい、今まで私たちはパソコンに向けてサイトを作っていたと。
そうです、
もちろんガラケーもね、ありましたけどね。
ありましたけど、大体パソコンでしたね。
はい、でこれスマホ、タブレットに対応ということなので、そうしますとですね、まあ、タッチデバイス、ね、もしくは、スマートデバイスとね、
こう指が使われる、
はい、
はい、
ですね。ですから、言い換えれば今まで見る、読むといったメディアだったものがですね、はい、どんどん使うといったメディアにといったことで変化していくと、はい、そしてやっぱり当然ながらですね、求められるものも使うツールも変わっていくよねということですね。
ですね、考えさせられるようになりました。
はい、そんなわけでですね、去年の、はいはい、2月くらいですね、
はい、
トップバッターの長谷川さんがこんなこと言ってましたね、はい、性的な感覚は過去の資本になると。
これはもういろんな人からもう頭が痛くなるくらいに言われてますね、
はいはい、その時はまあちょっと予言っぽかった感じでしたけど、結構現実的な感じになってましたね。
本当にリアルでこうじゃないとやばいなと思うこともいろいろ増えてきました、う
ん、はい、まあ、そんな感じで、必要とされるワークフローが変わるのはまあ当然ですよねということで、それを見ていこうというのはこのセッションです。
はい、
はい、でシフト7、こちらのセッションではですね、この4つの項目ということでね、いきたいと思うんですが、はい、順番にいきましょう。まず、はい、新しい税収方式CC ということですね、
はい、
CS5、5.6、CS ときまして、CS7 にはいかずにですね、CC となったよと、
はい、来ましたね、
笑っちゃいますよね、
ちょっとね、みたいな。
次のバージョンはね、来年出るらしいんですけど、CC2 になるのか、なんだかよくわかんないですね。
よくわかんないですね、
はい、まあ、そんな感じでですね、はい、今まではパッケージで売っていたものがですね、
はい、
基本的にダウンロード販売になったよということですね。
大きく変わりましたね。
ありましたよね、ちなみに石島さんは CC アカウント、
はい、はい、持ってます。
あ、そうなんですね。
全部入りで、
お、はい、まあ、そんな感じで今まで一番高いのだと、マックスで49万8000円したものが、はい、ね、はい、今34万8000円してた去年までのものが今のところ、月5000円、
はい、
ただなんか変なキャンペーンがね、いろいろやっていて、
そう、結構ありますね、私3000円の時にやりました、
はい、なるほどね、でもなんかそれがね、伸びたりとか、ね、しますけどね、
はい、
はい、で単品で2200円とか、はい、最近だとね、フォトショップ、ライトルーム1000円っていうね、
なんか乱発しますよね。
乱発がね、これがひどくて、11月末までです、12月7日までです、12月14日年末までですとか言うのどんどん伸びてますね、はい、まあ、そんな狼少年みたいな感じですね、はい、で、大義名分としてはですね、
はい、
1年に1回のバージョンアップだとついていけないよねということで、まあ、例えばこれ 14.0 がですね、今 14.1、はい、まあ、正確に 14.1.2 ということになってますけど、全額バージョンが今までのメジャーアップグレードで、マイナー 0.1 普通というところがですね、機能強化のバージョン、
あ、そういうことなんですね、
はい、でさらにもう一個ですね、ドットいくつというのはバグフィックスということなんですけれども、はい、このですね、真ん中のところ はい、次のバージョンの先出し的な感じなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、言いなれば、うんうん、公開ベータ版っていうんですよね。
あ、はい、あの今プレビュー版みたいなのもその一つなんですかね。
そうですね。
あ、なるほどです、
はい。まあ、ただ、まあ、しらっとしてる空気からも分かるようにですね、どんどんこう脱アドビというのはですね、
はい、
どんどん進んできてるんじゃないかなと、
ね、考えざるを得なくなってくるっていうのはありますね、
はい。まあ、先ほど申しましたようにですねアドビ生
一気ですね、これ。
いやね、なんかアドビってね、最近ね、四半世紀、あ、四半世紀で、四半期ごとに、はい、なんか、過去最大の売り上げなんちゃらかんちゃら
って
ね、
そうなんですか、
昨日も発表してましたけど、
知らなかったです。
はい。もう僕が言いたいのはこれですね、僕たちの税金はどこに行ったのっていうね。
税金はどこへ行ったの、さっきから。
これあのね、税金どこに行ったっていうね、あのインフォグラフィック、今年有名になったやつで、アドビとは関係ないんだけど、これをいつも思い浮かべて
アドビを見るときに、
はい、
ね、確かに、
はい。まあ、そんな感じで最近はまあアドビを使わない選択肢っていうのをですね、選ばれている方がどんどん増えてるんじゃないかなと。
あ、多いですね。
いうことですね。
言われます。
はい、イラストレーターに代わるものとしましてスケッチ、
はい、
スケッチ結構最近人気ですよね。
そうですね、スケッチここまでできるよっていうのがすごく海外でも国内でも言われ始めているので、はい、期待感高まってると思います。
機能もいいですし、はい、あとそのいろいろテンプレートとか、
そうですね、
いろんなものがね、提供されていることが多いということですね、はい。で、フォトショップといいますとピクセルメーター、ね、
はい、こちらも結構長くですねバージョンアップ続けてきて、はい、当初はそこまでじゃないかなと思ったんですが、うん、今はもうちょっと代わりにいけるかもしれないって、うん、本当に実用を考えるレベルになってきましたね。
ですね、はい、はい。まあ、ちょっと今日はすみません Mac 版だけなんですけどね、
はい、失礼しました。
申し訳ないですが、うん、で、こちらですね、はい、このスライス系とかもね、いろいろありますし、そしてドリームインドに変わるものとしまして、
はい、
最近だと、コーダ2とか、はい、で特にこのサブライムテキスト2、
はい、
もう今度3がですね、
そうですね、
出てくるぞということですけど、
はい、
サブライムにですねちょっと移行してる方ちょっと聞いていただ
きたい。そうですね、ぜひ
サブライムテキストに行っちゃったというのはどのぐらいいらっしゃいますか。
あ、
はい、
うんうんうん、
4割くらいです
かね。結構多いですよね、はい、よかったです。私も使ってるんですが、そこまですごく慣れてるわけじゃないので、はい、皆さんの意見を聞きつつやれればと。
じゃあ石島さんはドリームイバーからサブライムに今行ってる感じ。
はい、そうですね、もともとドリームイバーで HTML を、はい、デザインビューで書いていて、
はい、
でまたマイナーなんですけど CSS エディットっていうマックラビットから出ている。
使ってたの。
使ってたんです。大好きだったんです。でそれで2つ使っていたんですが、
はいはい、
すごくシンプルにできるフェーズをアプリケーションで分けるっていうのが面倒だったので、はい、サブライムテキストを移行して全部。
ちょっとサブライムテキスト起動できますか。
はい、ちょっとやってみましょう。ありがとうございます、はい、サブライムテキスト
は、ね、
サブライムテキスト2のいいところは何といってもやっぱり軽いっていうところが大きくてですね、は
い、うん、
こう普通に起動してもドリームビーバーさん悪く言うわけではないんですが、これはもう起動しているっていう速さはなかなか出ない。
これは起動してる時間もないね。
そうですね、
はい、
もういつの間にかって、
はい、
あとは総合開発環境かテキストエディターかって皆さん好き好き分かれると思うんですけれども、そのいいところ取りをパッケージコントロールというプラグインをインストールできるツールをプラグインですかね、使うことで好きにできると、
はい、パッケージコントロールですね、
はい、パッケージコントロールって言って多分サブライムテキストを入れている方は、こちら、
はい、
絶対みんな入れてるなと思うんですが、いろんなプラグインを簡単に入れられるようになるっていうのを使っていると思います、
はい、
でそれによって例えば、こちらブラウザリフレッシュといって保存したと同時にブラウザを更新する、うん、HTML を更新したらブラウザも勝手に変わるとか、
うん、それ便利ですね。
これ便利ですよね、はい。あと私はもうこれが手放せなくて、よくウェブフォントとかだと、はい、ローカル環境だと確認ができないとかあるじゃないですか。
そうですね、はい、
そういう時にとりあえずローカルホストでもいいし、うん、でもマップとかって難しそうっていう時に、うん、このサブライムサーバーっていうのを適当に入れておくとですね、なんと例えばこちらで、
はい、
このように今ショートカットキーでコマンドパレット呼び出しができる、このショートカットキーが充実してるっていうのもありがたいんですが、
はい、
ここでスタートサーバーとかってやればいいですね。
スタートサーバー、ちょっとスペル間違ってるよ。
でも出てくるのがありがたいところですね。間違っててもスタートサブライムサーバーと出てきますので、
はい、
そのまますると何も変わらないんですが、
はい、
このままビュー、ディス、ファイルブラザーってやるとローカルホストが自動的に8000、8000でやって保存されていると。で例えばこのハローワールドを変えたいなってなった時に、
はい、
分かりやすくこのように画面を分割しておいて、
はいはい、
で置き換えます。
それ DPE でいきますか。 DPE で、
あ、DPE でいけるんですか。
あ、これでいけば、これで、
あ、そっか、 D、
TVB でやればいいですね、はい、TVB でこれ便利なんです
これね、ちなみにこれね、Adobe ソフトね、対応してないんだよ、ね、
あ、え、本当ですか、あ、確かに私 Adobe ソフトの場合は全画面で使っちゃうのであんま使ってない、はい、ここにあーって言って保存したら、うん、そのままこっち側の画面も変わりますね、っていうのとか、
はい、
あとは今回はあれですが、ローレムピクセルって言って画像のサンプルを入れるケースなんかも、すでにサブライムテキストとかでこうなんかこういうのがあったらいいのにと思ったら大概用意されているので、うん、自分でこの機能はいるいらないっていうのが選べて、うん、総合開発環境なのかテキストエディターなのかその中間を好きな具合に選べるっていうのがかなりでっかいなと思います。なるほど。
あとコマンド D ですかね。
そうですね、はい、コマンド D がありがたいです。皆さんもよくやると思うんですけど、はい、画像をこう複数入れてですね、
はい、
にゃでまあローレムでこのように入れていっぱいコピーペーストするときがあると思います。
はい、
でもやっぱり200ピクセルじゃなくて400ピクセルに同じようにしたいな、でも全部をコピーペーストするな、するのめんどくさいなって思ったら、
うん、
まずこの200を選択して、はい、コマンド D、Windows だとコントロール D ですね、
はい、
これを押してこう欲しい数だけ押していくとどんどんその数字も下の続く数字も選択できるので、うん、これで300とか押すと全部変わる。
なるほど。
こういうのもすごくちっちゃいんですけど便利だなと思って使ってます、う
ん、さっきなんですが、小山田さんのベムとかのクラスを変えるときなんかに便利ですよね。
そうですね、クラスの書き換えをするときはすごく便利です、はい、CSS とかでも一気に変えたいときとか、はい、
なるほど、
はい、
あとあれですね、サブライムテキストは Windows 版もあるっていうのも大きいんだ
と思いますよね。そうですね、確かに OS を選ばないっていうのは結構でかいと思います。
はい、さっき出てきたこのコーナー2は、Mac 版だけなんですけど、
そうですね、
サブライムテキストは Windows 版ということですね。
やっぱりよく聞かれるので Windows 版が用意されてるというのはちょっと大きいところではありますね、
うんうんうんうん、そうですね、
はい、
はい、そして今年大きなニュースがこちら、
はい、
ファイアーワークス開発中止と、
ね、獅子類類ですよ、
ね、
ファイアーワークスがなくなったことによってウェブ業界のファイアーワークサーさんたちはみんな爆発してますよ
ね。ちょっとなんかね、暗いムードがね、
やはりどういうツールを使うかっていうのはすごくね、
ファイアーワークス僕大好きなんで、
私もだったんです、
はい、
でも最近みんなファンが増えちゃって売れちゃったメジャーバンドの気分だったんですよ。
あ、なるほどね、カーブレムジョメ、はい、まあ、そのことで結構いろんな記事が出てたよということですね、
はい、
ファイアーワークス関連じゃどうしていくのかということでみんないろいろですね書いたりとかですね、はい、でまあその中で、長谷川静さんもですね、まあ、こういった選択肢があるよみたいなね、
はい、
ブログ記事があったりとか、してましたけど、アドビの上条さんという方がですね、
はい、
まあ、反公式的な感じで US のファイアーワークスチームの、ブログ記事を、意訳したものをですね載せてましたけれども、
興味深いですね、
はい、ちょっと読んでみましょうかね、
はい、
読んでいただいていいですか。
はい、わ、はい、かりました。 Fireworks の新機能の開発は計画をされてはいませんが、 Fireworks CS6 の販売は継続され、クリエイティブクラウドの一部として提供されます。セキュリティアップデートを行ったり、またバグの修正も提供する予定です。
はい、とこもありますが、まあ、後半はまあ嘘ですね。
言っちゃいますか。
はい、Adobe は古いバージョンのことはあんまりケアしない会社では
ない。問題ですね、
はい。こういう嘘は言わない方がいい。
予定です。予定は未定。
いやできないことは言わない方がいいと思うんですよね。
まあそれは期待しちゃいますからね。はいはい、
僕の税金はどこ行ったんだろうっていう、ね、感じですけどね。
はい。
はい、まあ、そんなことで、はい、主にこう最近、まとめていきますと、いや、フォトショップに行くよという方と、イラストレーターに行くという方とですね、そしてスケッチに行くぞという方がですね、いらっしゃるのかなということで、
はい、
スケッチはスケッチですごくいいアプリケーションなんですけど、はい、最近ですね、フォトショップのソリューションが結構増えてきたよう
で、そうですね、かなりこの部分って起きてると思います、
は
い、
うん、結構そのファイアワークスで例えば有名なスペクターというね、プラグインとかね、
そうですです、
寸法をピッて出したりとかね、本当何の本当とかね、
そう、これは横幅いくつでとか全部自動ですからね、
はい、ですごい優れものプラグインもイラストレーター版、うん、そしてフォトショップ版が出たりね、
出ました、待ちわびてました、
はい、そういうことでちょっと分散してたものがですね、ファイアフォトショップイラストレーターに、注力していくのかななんてとか見えるんですけど、はい、で一つはですね、画像アセット、これフォトショップ、アドビのソリューションですけどね、
はい、ありがたい、これは結構便利になりましたね、
はい、14.1 っていうバージョンからですけど、ファイルメニュー生成から画像アセットチェックしまして、
はい、
そしてですね、例えばこれロゴピッピッピッと貼ってあります、
うんうん、
別レイヤーに貼ってあります、
はい、
でレイヤーに名前を付けます、例えばドット PNG、これはドット PNG3.2 とですね、はい、ありますけれども、そうすると自動的に画像がバラバラに書き出される、
これは便利ですね、スライス大嫌いでしたからね、 はい、スライス大嫌いでした。
ですよね、はい、
どったかったです。
でこれカンマなんとかかんとか .gif とかすれば GIF がどうも一緒に書き出されるとかね、うんうんうん、ありますよね、はい。でこれをもし使いたいなという方は Adobe Layer Namerというです、ね、プラグインを入れると、名前の付け方が簡単ですね。
そうですね、覚えるの大変ですからね、はい。
ただ難点これですね、
そうですね、
2×拡大サイズも同時生成というのがあるんですけど、
はい、
やっぱりビットマップをですね 2×で書き出したらぼやけますの で、
そうです、ね、
これちょっとダメですね。
そうですね、このままだと難しいですね、
は
い、
この辺ちょっと脇が甘い。
うん、そうですね、
はい、でそうするとですね、
はい、
それスライシでできるじゃんと、まあ、マック版しかないわけですけど、
そうですね、多くのツッコミがあります、
はい、スライシ使ってるんでしたっけ。
使ってます。
ちょっとデモできますか。
はい、わかりました。
はい、
はい、スライシーはとても便利ですね。基本的には先ほど高野さんが説明されたジェネレーターの画像生成と同じなんですが、うん、命名ルール、このようにまずロゴとかに .png ってつけて、
やっぱり名前つけるんですね。
名前つけるのは必須ですね、
はい。
で、そしたらあとは、まあ、保存をしておく、保存しておくの忘れちゃった、保存をして、うん、はい、保存、ちょっとショートカットキーでやっちゃいます、
はい。
で、スライシー、このアプリがこのように立ち上がりますので、はい、立ち上がってます、立ち上がって置いた方がいいです、
うんうんうん、
ですのであとは簡単です、はい、Photoshop ファイルをこのようにドラッグすることでですね、
はい、
エクストラクティングといって書き出しがされて、
うん、
2つのサイズなどこうあらかじめ名前を付けておいたものが書き出されます。
うん、ここアニメーションがね、可愛いですよね。
何回もやっちゃいたくなるってい
う、はい、分かります、分かります。
で、セーブで、ここがアセットよりもちょっとありがたいところで任意の場所に保存できる、はい、たったこれだけのことなんですけども、はい、やっぱりそういうのができるっていうのはありがたいですよね。でもちろんですね、うんうん、あのジェネレーター機能と同様これを保存した場合、例えばじゃあ白にしちゃおうとか色を変えたりします。じゃあこれをこのようにして統合してもう一回ちょっと PNG にして保存をしたとしても、はい、その時にあこのように、あすいません失礼しました、このようにちゃんとデータが更新されるっていう機能もありますので、もし Mac をお持ちの方はこの機能を使って任意の場所で管理されると便利なのかなと。
一回スライシーのところにドラッグアンドロップしておけば、あとは自動的に、
はい、
書き出しが行われる
ということですね。そうですね、はい、全自動で行われ
る。これ 2×はどうなんですか。
2×に関してはレイヤー名に Add2by、はい、なんていうんですか、Add2byX って私は言っちゃうんですけど、はい、を後ろにつけておくことで OK です。 Add で 2X ですね。あれこっちでいいんだっけな、確かこれで良かったんです、はい、これで
両方とも、
はい、保存をしますと、はい、こちらで、あ、出てきて、あ、すいません、私命名ルールを間違えてました。
でちょっと後でじゃあフォロー
そうですね、ごめんなさい、はい、
わかりました。ぼやけない、
はい、ですね、やっぱりビットマップはぼやけてしまいますね。
やっぱそっか、
はい、なのでやっぱりビットマップを使うときにっていうのは、うん、そもそもビットマップを使っちゃダメだと思います。よほどのこと。だってあんまビットマップでデータ使えますか。写真の場合は大きいですけど、
そうなんだよね、
写真の時だけは、ね、私最初にもうでっかい画像で使ったまま、
うん、
でそのベクターにできるところに関してだけさっきのは使えます、うん、で、うん、どうしてもビットマップの箇所を個別に書き出しをしますね、うん、大きいの。
じゃあこれもあれですかね、その倍で作っていって、はい、2かけるじゃなくて2分の1にしてるわけですかね、うん、必要なところは ね、 そうですね。
ちなみにフォトショップのさっきの画像アセットは、はい、うん、Node.js で
操作される
というようになっていて、実際にも開発をしている方とかがいます。なんか最近国内で作られたのだと、
はい、
あのなんかフォトショップスクリーンショットを定期的に撮っておいてくれるのと、あとフォトショップデータのバックアップ取ってくれるとか、
はいはいはい、
なので逆に先ほど2人でお話したような、はい、逆に2分の1のサイズで書き出しっていうのも作れちゃう。
なるほどね。じゃあ誰かそのうち作りますね、きっとね。
多分作ってくれる、待ってますっていう。
わかりました、
はい、
はい。あとまあ他にはピクセルドロッパーですよね、は
い、これもありがたいですね、はい、
こちらどういうツールですか。
はい、ピクセルドロッパーですね、もちろんあのあらかじめよくフォトショップで使う素材ってあるじゃないですか、ボタンとかアイコン、ロゴとか、はい、そういったのを登録しておいてワンタッチで呼び出せるっていう便利なツールですね。
なるほど、はい、無料版もありますよね。
はい、無料で使えたりもします。
はい、で結構話題になったコンポジット、
これ楽しいですね、
はい、これはどういうツールでしょう、
は
い、
これはレイヤー名に特定のルールをつけて名前をつけていくと、はい、なんとフォトショップがですね、うん、iPhone 上でタップすると、うん、モーダルとかリンクとかが動くようになるんですよ、
うん、
PSD データなのに。
うん、
これなかなか本当はクライアントさんに見せるときにうまく使えればいいんですが、
はい、
Photoshop がリモート接続をしている環境下じゃないと使えないので、
うん、
あの自分のパソコンと Photoshop を接続してクライアントに見せるっていう形式じゃないとダメなのが残念ですね。
なるほど、
はい、
い、これでもね、なかなかいい住所
ですね。これ面白いですね。
そしてじゃあ、そして石島さん一押しがデブロケット。
そうですね、これはアプリ開発などされたりする方はぜひ使った方がいいです。
これでもできますかね。
はい、簡単、はい、まあ、それほど、まあ、すごくシンプルな機能なんです。
はい、はい、はい、UI パレードっていう会社がね、いろいろ面白いもの作ってますよね。
もうここはありがたいですね、はい、いつもここにチャリンチャリン落としてます、はい、このような形ですね、Windows のエクステンションにインストールすると入ります、
はい、で要は、はい、パネルになってますね。
そうです、はい、でそのパネルがこちらです。要は iPhone とかを作るときに一からなんか無料のモックアップを探してたりとかするめんどくさいことってありますよね。でもこのようにですね、はい、今出てきました。簡単に最初に使うテンプレートを呼び出しすることができるんですね、はい、失礼しました。
これ上の方の、何時とか、
そうです、
このが出てくるってことなんですね。
はい、はい、そうですね、このように呼び出しすること、あ、ごめんなさい、これちょっと邪魔だからちょっと短くしておきたいですね。あれ、はい、こうですね、
はい、
はい、大きくしましょう。このようにグググッと大きくすると iPhone のこの画面を作ったり、他にもさっき見せましたがいくつかのサイズがすでに用意されています。
はい、
あとアイコンを作るときもここから私は作っちゃいますね、うんうん、ここにアイコンテンプレートってあって実際どうやって作ったらいいのって、また毎回 Photoshop とかの無料のサイトを探し回ってテンプレート探してる人はいまだにいると思うので、
はい、
そういうときは、ね、こちらを使って1個差し替えるとですね、全部が差し替わるように作られてます。これがこのメインのレイヤーがスマートオブジェクトになってるんですね、
はいはい、
なのでそこに当てはめると各サイズでできる、そして書き出しができる。あとピクセルドロッパーも同じ会社から出ているので、こちらにも同様にリフィルが入ってたりします、はい、買わなくちゃいけないケースもありますが、こうクリックするだけでここに入ったり、まあ、ちっちゃいから分かりづらいですね、グググッと。こんな感じでいろんなアイコン登録しておけるので、例えばアプリ開発で Android のアクションのアイコンが一通り入ってるやつを自分で登録しておくとかすると、アプリ開発も楽になるんじゃないかと思ってます。
なるほど。デブロケット。
はい、これはすごく便利なので、チームで買おうかなと思ってるぐらいです。
なるほど。あ、私
ないんだね。あ、私は持ってるんですけど、はい、うちのバイトたちには渡してないっていうのが。なる
ほ
ど。
はい、わかりました。
はい。
はい。でその中で最後のセクションなんですけど、はい、まあ、やっぱりこの町子さん、小山田さんはですね、今年来るんじゃないかと言ってた。
言ってましたね。
SVG。
いや、もう来てほしいです。
小田チームでは来年来るんじゃないかなっていうね、結果になってたんですけど、
はい、
まあ、SVG に注目する理由として、まあ、さっきも出てきましたけど、
はい、
まあ、一つは CS3 が結構本格的に使うケースがどんどん増えてきまして、
はい、
まあ、よく使うですね、角丸不透明のドロップシャドウ、グラデーション、そしてウェブフォント。でこういったものを今まで画像化しなければいけなかったものを画像化しなくて済むということになると、まず画像化するパーツが減るよねと。
すごく減りましたね。
ですよね、
うん、
はい、でそれが一つと、主だったこの Fireworks、イラストフォトショップから CSS3 書き出しができますよ。
できます、
ね、うん、まあ、ぶっちゃけあんまり
使えない。ありがとう、いい気が
します。グラデーくらいだね。
まあ、そうですね、はい、いやでもありがたいですよ。
はい、
はい、
そして2つ目がハイ DPI、うん、高密度化ですよね、
はい、
iPad から始まりまして MacBook Air、 あ、それ MacBook ですね、
MacBook
Pro、 はい、Air はなっ て,
なってないですね、
いわゆるレティナディスプレイ、
はい、ね、どこまで大きくなるのかと。
うーん、ですよね。で、普通は1ドットイコール1ピクセルですけど、
はい、です、
1ピクセルイコール4ドットで、ね、
ット
表現してますよということなので、うん、こちら今までのですね、
はい、
iPhone の場合には約倍ということですよね。
2倍で考えてました、
はい、ですから倍の解像度を持った画像用意しないとちょっとぼんやりしてしまう、
ちっちゃくなっちゃうんですよね。
ちっちゃくなっちゃうんですね。
そうそうそう、
はい、で一方 Android で 1.5 というデバイスピクセル比があったりとか、3っていうのがですね、これすごいですよ、440ピクセル、
ね、どこの数字もそれ、
印刷物が大体300から350なので、
はい、
ね、恐ろしい時代になってきますね。
TPI もなんかこれだけ見てこんかなってきちゃいますね。
ですからどのサイズを用意すればいいのっていうところ
ね。まさしくもう分かんないです。最小公約数を考えるのかとか、いろいろ変な数学の話になっちゃいそうで嫌だなと思って、
うん、どっちか分からなくなっちゃいますね。
ね、
はい、まあ、そのことで CS3 と高密度化ということを考えていきますと、
はい、
なるべく画像を使わない方が、画像というかね、ピクセルを使わない方がいいよってことですね。
ピクセルベースはちょっと難しくなってきますね、はい、
まあ、もちろん写真とかピクセルベースを使わなきゃいけないことは使わなきゃいけない ん
ですけど、できるところが、
はい、ということで SVG ということですけど、はい、まあ、一応復習しますと、はい、イラストレーターから書き出しを 別名保存すると SVG になるよということですね、うんうん、はい、これですね、幻さんのところから借りてたんですけど、イメージ要素でも使える、そのまま使えちゃうし、
そうです、そうです
ね、はい、はい、バクラのイメージでもそのまま書いて OK よと、
う
んうん、まあ、ただし、IE678 はダメっていうことなので、ですけどね、
そうなんです、はい、ここが結構ネックで使えないっていうのはありますけどね、うん、
でちなみに CS ナイトのロゴのとこですね、はい、のロゴ、うん、これ一応 SV になってるんですけど、
おそうだったんですか、
結構前からさりげなー
ね、じゃあ iPhone で見てみよう、はい、
で、678どうするのか、はい、というですね、ことで幻の松田さんが、はい、かなり研究を重ねているということで、
お、
はい、このですね、はい、ね、フォールバックソリューションをいろいろ発表してくださるということで、はい、2月、まだちょっと日程出てませんけど予定してますので、参加できるのは参加いただいて、参加できなかったらぜひフォローアップとかで、ね、はい、ご覧になっていただければと思います。
これは気になりますね、
はい、でそんなこんなでですね、準備をしてました夕べ、
はい、
小森さんからツッコミ入りました。小森正明さんっていうね、はい、今日も会場にいるかのようなツイートをされてる、
見てるのかなって思うんですけど、これ郵送してないんですよねみたいな、
いないっていうね、はい、でちょっと読んでみますとですね、こんな感じですね、フォトショップあたりでブレンド、ブレンドメルイン、ブレンドミンインですね、
そうですね、ブレンドミンインとか、ブレンドでしたね、
これ
ね、
ゼイックっていうんですかね、
なんですかゼイック、
これドイツ語っぽいん
ですね、あ、本当ですね、
はい、はい、入れてくるかな、入れてくるかななんてね、とかね、入れとけよっていうね、ちょっとお出しが出ましたので、はい、チェックしたところ、
はい、
これがですね、この読めないゼイックが、フォトショップから SVG 拡大をするソリューション、
あ、なるほどです、はいはい、うん、あ、それはありがたい、まあ、
そんなことで、フォトショップからも書き出せるということになると、そろそろちょっと熱くなるんじゃ
ないか、ちょっと熱いですね、フォトショップから、でもベクターデータ前提ですよね、
あとカスタムシェイプとかできたらじゃん、
あ、そっか、あれができるんですね、あ、それはありがたい、
はい、なんかね、ちょっといやらしいくらい、ね、
いや、今のわざとじゃないんですよ
はい、そんなことでちょっとまとめますと、はい、Adobe が CC になりましたよということなんですが、
うん
うん、逆に脱 Adobe 進んでる状況、
ね、ありますね、はい、どうするのか、
うん、はい、で、Fireworks が開発中止でイラストレーターに行く人、Photoshop に行く人、スケッチに行く人とね、はい、いろいろ道が分かれてきましたけど、
はい、
フォトショップがちょっと今熱くなってきてるぞという話、
ね、
はい、そして、SVG ですね、うん、このベクトルベースでベクトル作ってるものをわざわざピクセルに今してる状態ですけど、
ね、
ベクトルをベクトルのもので扱うというところが、もうちょっと増えてくるんじゃないかなというところがですね、
はい、
今回のまとめでした、はい、と、はい、いうことでセッション終了したいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました。